Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは写真家の小松義雄さん、その前編です。著書僕のうちは世界遺産についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
小松義雄、写真家、1945年生まれ。東京総合写真学校に学ぶ。1年間スタジオカメラマンとして勤務後、南米、東欧を皮切りに世界各国で人の暮らしを中心に取材を続けている。今でも1年の半分近くを海外での取材に費やしている。主な著書に世界の面白住宅、地球生活記、地球人記、世界の不思議な家を訪ねてなどがある。最新刊は白水社から出版の僕のうちは世界遺産。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは写真家の小松義雄さんです。よろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いいたします。
白水社からフォトエッセイ、僕のうちは世界遺産が出版されました。こちらを踏まえつつお伺いしていきたいんですが、まずタイトル、僕のうちは世界遺産。この家をうちと読ませるところはなかなかいい感じですね。
そうですね。うん、そのあたりは編集担当者といろいろ意見交換してやったんですけども。
やっぱりうちっていう方がこう、なんかあったかみが。
そうですね。僕も自分の家のことをうちって言いますし。
なるほど。で、まあこの本では地球上のユニークな家、まあうちとですね、そこに住む人々の暮らしや人々の思い、そして街の様子などが実際に訪れた小松さんの言葉で綴られているわけなんですが、この本は白水社の地球の形というシリーズの中の一冊で、シリーズのキーワードは、違いがあるから世界は面白いということになってるわけですけども、このシリーズに寄せる思いっていうのはどうですかね。
言葉で説明してもなかなか、あれなんですか、まさにおっしゃったとおり、こう、みんな一人一人違うから面白いんだって、人間もそれから家の形もですね、すべてのことなんですけど、その違いを違いだとはっきり認めることが、なんかみんな仲良く暮らせる、あれじゃんじゃない、キーポイントなんじゃないかなと。
なるほど、なるほど。
旅すればするほど思います。
全部同じ、だから仲良くとか、そういうことじゃなくても、その、違うからこそいいんだと。
そうなんですね。だからみんな同じ仲良くっていうのは結構ね、無理があると思うんですね。だって、人間って一人一人違うわけですから。
そうですね。で、まあ実際にこの本では、本当にいろんな、それこそ多種多様な、ね、うちが紹介されてるわけですけど、この本で紹介されてるうちのセレクトのポイントというのは、
セレクトのポイントも完全にこう記憶が鮮明な順にということで、要するにこう、なんていうんですか、木の家がこうだから木にしようとか、石の家がはから一つとか、そうじゃなくて、もう僕の記憶の一番鮮明な部分、強烈な部分からを集めたんですね。
なるほど。じゃあ、小松さんのインプレッションの網に引っかかった順って感じ、
順なんです。だから、最初は、こう、いろいろ、こういうふうに作ろうとか言ってたんですけど、書き始めてみたら、もう、そんなことどうでもいいや。そういうふうになっちゃったんですね。
なるほど。で、まあ、実際に例えば柱が曲がっていたりだとか、壁がなかったりとか、泥壁に模様が施されていたりとか、本当にいろんな家があるんですけど、この本登場する家の中で、特に、小松さんの、こう、印象にビビビッときたのは、
みんなそれぞれ大好きなんですけど、例えばインドネシアのスラベシ島の南にある、こう、曲がった家ですね、柱が。は
い、それで柱が曲がった家。
で、チャプタータイトルが曲がったことが好きっていう、チャプタータイトル。はい、要するに、例えば、俺は曲がったことが嫌いだとかいう話はよく聞くんですけども、まあ、家自体はどうということはないんですが、でも確かに、こう、木造船を作る、 材料としてビッティという木がありまして、
はい、
それまあ太い部分は船の材料に使うんですけど、うん、残った細い部分で家を建ててるんですね。そうするとそうもうどの家もどの家も全部曲がり方が違ってですね。
ああ、じゃあ最初からもう曲がってる状態なんです
ね。そうなんです。それで、要するに自然に曲がった形を、
うんうんうん、
どういうふうに、なんていうんですかね、組み合わせて家を作るかという工夫があって、だから一つの村に行きますと、
うん、
家がもうそれぞれ違う曲がり方でゆらゆらゆらゆらしてるんですね。その中を歩いてるだけでなんだか楽しくなっちゃって、だから正直、日本の街角にしても家にしてももう垂直水平しっかり出てて、ちょっとね、息が詰まる時があるんですよね。だから、ここはね、もう何度でも行きたいですね。
なるほどね。まあ、基本的にその木の、ね、建築物っていうのは、まあ、それこそ製材して、きっちりね、垂直取ってって、ことが基本かと思いますが、でもこういうのがあるんだなっていう。
そうなんですね。まあ、確かにこの木の曲がり方を見ながら、もうぼんやりと、こういう家にしようっていう。ことを、まあ、大工さんっていう仕事もあるとは思うんですけども、もう正直言うと普通の人が自分たちで夫婦で作っちゃったりしてるんですね。
そうですか。で、これ床とかは曲がってぐにゃぐにゃしてるんですか？
ところが床が平面なんですね。
ああ、そうですか。
だから水平だけ出して、ただ柱が曲がってるこの床いさっていうんですかね。こんなとこがあって僕は本当に幸せだな。だから曲がったことが本当に好きですね、僕は。
なるほど、なるほど。でね、他に、まあ、家に住む人々とかで、まあ、あるいはその家がある町に暮らす人々ということで思い出に残ってるというのはどういうところになりますか？
ね、もう、これがね、困ってしまうぐらい たくさんあるんで、はい、もう、それを思い出すだけで空間に思いを漂わせてね、幸せなんですけども、例えば、壁のない家っていうのはやっぱりちょっと、
ね、
発想根本的からやっぱりちょっと。
ですね、壁のない家って、こう、パッと聞いても、ちょっとイメージつかないですね。
そうですね、うん、つまり屋根だけなんですけども。
屋根だけ。
で、まあ、折の子川の下流にある、家で、それで、まあ、普通だと家っていうと壁があって囲まれて、その中で安心するっていうことなんですけども。
まあ居住空間ですよね。
はいはい。ところがそれを積極的になくして、壁をなくして、要するに森とかなんとかを家の一部にしちゃってるみたいな。だから実際ここではハンモックに、ぶら下がって寝るんですけど、その時に寝た時のその眠りの心地よさ、気持ちよさたるやもうね、またあそこ行ってぶら下がって寝たいな。川があって森があって、自然がこう循環してますので、夜寝てても、こう、なんていうんですか、時間によって小動物がこう動き回って、その気配がこう、するんですね。そうすると、私もこの自然の循環の中で、たまたま眠ってるんだなっていうのは、こう、体全体でわかるんですね。
なるほど。その遮断してない分、もう本当に空気が繋がってるわけですね。
そうですね。だから、まあ、折の子川の下流ですので、そんなに寒くないので、まあ、なんていうんですかね、そういう発想法っていうのは、なかなか。
そうなると、まあそこに暮らす人々も、やっぱりそういう、なんかこう、たおやかな感じの人間になるんでしょうね。
ここのわらおっていう人たちが住んでるんですけど、とってもいい人たちで、なんていうんですかね、こう、僕なんかよそ者なんですけども、もうそこに要するにこう、それこそ壁がない感じで付き合ってくれるんですよね。
文字通り。
文字通り。そういうような、ところに、で、あとね、一つこれ、ちょっとこの本には書いてないんですけども、はい、例えばオランダのアムステルダムとか行きますとですね、家の中を見せながら住んでるんですよね。
見せながら？
だから夕方なんかになると、
はい、
道を歩いてると、家の中で生活してるのが見えるんですよね。
それを見せてるんです？
見せてるんです、完全に。
見ていいんです。
見ていいんです。それで、あれもね、やっぱりアムステルダムなんかも非常に好きな街なんですけど、そういう、なんていうんですかね、こういきなりこう雨戸で閉めちゃったりとか、熱いカーテンで閉じたりじゃなくて、本当にその、生活してるんだよっていうことを見せながら、道行く人と、そういう、なんていう時間を共有するっていうんですかね。
なるほど、なるほど。
そういうような生き方っていうのはありだなと思いますね。
なるほど、
今日本でそのことやると防犯上どうだとか、そういうことになっちゃってるんですけど。
なるほどね。まさに空間を共有して。
そうです。家の形として壁はないんですけど、今、ガマさんおっしゃったように、その、なんていうんですかね、人間と人間との壁も、なんていうのかな、こう、取れちゃってるんですねっていうのはね、いいあれだと思いますね。
なるほどな。 ちなみに私個人的に非常に気になったのは一番最終章なんですけど、はい、藁の家、ストロベルハウスがね、はい、これがいいなと思って、僕もなんか自分の家の庭先に子供用のなんか家を、家っていうか子供部屋みたいなのをちょっと作ったんですけど、2x4 の建材で、はいはい、でももっとこれ藁とかがあったらこれ作りたいなって正直思いましたね。
そうなんですね、うん、だからほら日本はこんだけお米作ってて、うんうん、まあ、お米の自給率 100% って言ってるんですけど、はい、ただ藁の姿を僕たちなかなかこの頃見れないっていうのはおかしいんじゃないかなっていう疑問はやっぱり持つべきだと思うんですね。もみ殻なんかでも家を作るいい材料になりますし、うん、あれなんか例えば蒸してなんていうんですか、燻製じゃないんですけど、なんていうか、うんうん、ゆっくりいぶして黒い炭化させてですね、はい、それを泥と混ぜたりするとすごいいい建築材料になりますね。
あ、そうなんですか。
だからこの藁の家っていうのはこれ藁を積んで、うん、その表面に泥をまあ荒塗り、うん、それから中塗りから上塗りやるんですけど、うんうんうん、泥を塗って、まあ、作るわけなんですが、非常にこう何て言うんですかね、こう家自体が呼吸するんですね。つまり湿度が高い時は、うんうん、藁が持ってる湿度を部屋の中に放出しながら、うんうん、湿度が高い時はもう壁が湿気を吸っちゃうんですね、うんうん、従ってとってもこう健康にいいんですね。それこそさっきの壁のない家じゃないですけど、うん、自然のこの過酷な場所でも、うん、日本でもそうですけど、自然のそういうこうサイクルと、
うん、同化して、
同化してちょっと壁というクッションを置いて同化して、うん、住むっていうんで、
なるほど、
だからそうですね、お子さんの部屋もまあ徐々にこうもう一面でもいいから、要するによ、壁は4面ありますよね、うん、その一面でもいいから藁とか、うん、そういうのにするとまた違った空間になると思いますね。
そうです、う
ん、全部とか思うと結構大変ですから壁をちょっと切ってその部分を、うん、藁とか、あと、日干しレンガって言って、泥こねて、型に入れとくだけで、一つのレンガになるんですよね。
うん、
そういうのを やるだけでも空間がガラッと変わりますね。
そうですよね。本当にでもおっしゃったように、藁とかだと、その空気を呼吸してるみたいな、それでも非常に具体的にイメージできますよね。
そうですね。うん、それで、まあ、断熱性もあるし、うん、安いっていうことですね。
うん、
それ
ね、そういうの。で、もう本当に素人でも作れる。
作れるってことですね、うん。だから、みんなで一緒に作ったらもう家の作り方を、その家、僕らはこれみんなで一緒に作ったんですけども、うんうんうん、そうするとそこの家に住む人も一緒に作りますので、
う
ん、壊れたらもう直し方自然にわかるわけですからね。
そうです
ね。これは今と非常に増えてるんですね、この藁の家が、
それはでも大事なことですよね。まあ確かに、こう、なんか都会に住む超困窮マンションに住んでる人は、これが壊れたらどうしていいのかっていうことは多分分かんないですよね。
そうですね。だから、これも僕の好きな家の一つですね。
うーん、
実は僕は藁の家の中で眠ったことがあるんですけど、はい、先ほどその壁のない家で眠ったのと同じように、うん、本当にこう、なんていうんですかね、幸せの眠りっていうんですかね、何かにこう、柔らかいものに包まれてね。で、何回も行ってるんですけど、
そうですか。じゃあ藁をまず見つけることから
な。そうですね。それはまた別の問題なんで、あれなんですけど、でもね、僕は散歩コースでこの本の一番最後に書いたんですけど、うん、はい、疲れると近くに自由が丘っていう町がありまして、はい、その隣に奥沢という町があるんですけど、うん、そこの神社に大きい藁で作った蛇が、はい、鳥居に絡まってんですよね。で、散歩がてらその蛇を藁を見て、自由が丘でコーヒー飲んで歩いて帰ってくるって。で、また原稿書いたりしてるんですけど、
そこに藁をね、確認して
と。そうですね。
Let's get knowledge with fun. さて、小松さんはもう長年にわたって世界中の家を取り続けていらっしゃるわけですが、かれこれ何年ぐらいに、
25年とかするぐらいになると思うんですけどね。
四半世紀。
そうですね。ねこの本のルーマニアのとこで少し書いたんですけど、はい、うん、13年ぶりに訪れた家のおばあさんがおばあちゃんになっちゃって、うん、で超焦ったんですけど、よーく考えてみたらこっちもその分年取ってんですよね。だから、
ね、
究極そのおばあさんは僕の鏡でもあるわけなんですけど、だいたいまあそれは13年の違いなんですが、25年前とか、うん、それぐらいから家っていうことを、人の住む形っていうことを気にして、
なるほどね、
取り始めたんですね。
そうですか。でも四半世紀の間ずっと家を取り続けてると、やっぱそれは相当な変遷がありそうですね。
そうですね。だからまあ悔しいのは、そういう、あ、こんなに面白い 素材、うん、要するに形があるのに、うん、それまで気がつかなかったっていうのが非常に、まあ、悔しいですね。僕は、うん、いわゆるフリーのカメラマンになって36年かな、うん、経ってるんですけど、前半はいろんな仕事とか、うん、いろんなことで、とっても面白い家の形があったのにもかかわらず、なんていうんですかね。
見過ごして
しまった。あまりにも当たり前で、通り過ぎてしまったんですね。
なるほどね。
人の住む形の家っていうのは本当に当たり前の形なんですけど、うん、でもそれをちょっと、もうちょっと よく見てみようって言って初めてなんか新しい世界がこうバーって出てきて。
なるほど。
それで自分もなんか変わっていくっていうのが楽しいですね。
その気づきというのがね。ちなみに、その、四半世紀の間何件ぐらい撮ってるもんですかね。
まあ数で撮れば200とまではいかないけど、うん、でもつい最近までの週刊文春っていうところで、はい、世界の家っていうのを連載をやったんですけど、うん、最初はなんか3ヶ月ぐらいので始まったのが2年半続いたんですね。だからそれぐらいネタがあるなということで、
う
ん、2年半っていうともう1年間52週間ですもんね。
もうそれだけで
100ですね。それでまあ週刊誌のグラビアっていうのはある程度映えなきゃいけない、写真的にこう見栄えしなきゃいけないんですけど、うん、それほど見栄えしないような家をあれするとやっぱり200件とか、そこらになるんじゃないですかね。
いや、本当でもそれは典型的なものだけで200件っていう感じですよね。
ね、
その周辺のこうアリウみたいなのを入れれば
大変
なことになるんですね。
だからこう一度行ってテントって言ったって、うん、要するに遊牧民のテントって言っていろんな張り方がありますし、
うん、
そういうの見てるともうね終わりがないんですね。
そうですね、もう本当人の数だけって話になりますもんね。
うん、今でも僕は頭の中に今テントって言っただけで、うん、チベット族のテントと、うん、あとイランにいる謎の遊牧民のテントがもう頭が浮かんできてるんですね。これもう行くぞっていうことなんですね。
ああ、そうなんですね。はい。でもどうしてそれほど長きにわたって家を取り続けているんですか？
要するにこういろんなことをこう大冗談に語るよりも、うん、僕らが住んでるなんていうんですか、住んでることが具体的に形になった生活のを包む器とか、うん、そういうことにこう目を気づくようになったら面白くてやめられなくなっちゃったっていう。
なるほど、なるほど。
ですね。からこれ建築家がこうやったらもう全く僕みたいには引っ張り込まれないと思うんですね。なぜかっていうとこう木造建築って言ったら高床式なんとか式なんとか式でもう終わりですからね。カテゴリー石積みだったらこうでこうでって、そうじゃなくて僕はもうそういうことをわざと頭の中から抜いて、形がまず面白くて感動すればもうそれで、なんでこの形に感動するんだろうっていう、それだけでやってきたんですね。
そうですね。だから、まあ、いわゆるその建築家が作ったね、素晴らしい建築的なものは、まあ、ほとんど、まあ、ル・クルビジェのものが若干出てきましたけど、でもまあ、そのぐらいで、あと本当に、その、いわゆる一般の方々が住んでいる家っていう感じですもんね。
それこそね、大工さんがいないで作っちゃったりとか、そういうような、あれですね。
でね、その本の中でも本当にいろんな建材の家が出てきますね。はい、石だったり草だったり泥だったり、メインとなる材料になるものも所変わればっていう感じ。
そうですね。だから結局身の回りの材料で人の住む形を作るわけですから、木が多いとこは木を使うし、
まあ日本は木だったと。
そうですね。で、あと一番多いのはもしかすると世界で一番多いのは泥かもしれないですね。
泥。
泥の国連の統計でも半分、世界中の家の半分以上が泥ですね。まあ国連の統計って言ってもね、どう統計取ったのかよくわかんないんですけど。だから山に行けば石で使ってますし、その使い方もそれぞれだし。この本にはないんですけれど、屋根を拭くのに、普通草で拭くのに、海藻、海の草ですね、昆布みたいなやつ。それで屋根吹いてる家を見つけたったりとか。
本当ですか。
そういうこともあったですね。
うまみがありそうな屋根ですね。
だからもうその家の写真撮らせてもらうときに、いや俺たちこういうの食べるんだって言ったら、そこの家、主人が、うちの屋根食わないでくれよって本気で嫌だわな、恐れてたもん
な。彼らは食べないんですね。
食べないです。
それどこなんですか。
そこはデンマークです。
デンマーク。
それで家撮らせてもらった、お礼に、日本から海苔を送ってあげたんですね。
建材として使われちゃうんですから。
そうかもしれないですね。
味のついた建材がね。そうですか。ねえ。
そういう冗談好きなんですよね。
なるほど。でね、今回の本に掲載されて いなくても結構なんですけど、これまで撮った中で、その小松さんが思う最高傑作というのはどういうものになってくるんですか？
これシンプルな最高傑作もあるし、複雑でもあるし、で最高傑作もあるし、うん、感動したなっていうのは、こう、そうですね、アラビア半島の南西にあるイエメンっていう国があるんですけど、はい、そこで山の中にですね、標高2000ちょっとかな、そこ2000ぐらいですかね、1800とか、それぐらいの時、山の中で止まったんですけど、うん、朝起きたら霧があって、うん、そして霧がブワーッと晴れてきたら、岩の上に石を積んだ集合住宅がドドドーッと現れてきたんですね。で、あれはやっぱり、ある種、こう、感動しましたね。
なるほど、それはもうシチュエーションが。
シチュエーションが、うん、そうですね。
そうですか、まあでも、
ね。本当に感動したのは、やっぱりこれ、イエメンなんですけど、うん、イエメンっていうのは90年代初めまでに、北と南に2つの国に分かれてたんですよね。はい、で、南がある社会主義政策取ってて、そこには入国できなかったんですね。ビザとかなんとか非常にめんどくさくて、はい。で、そこにすごい泥の摩天楼があるっていうことを、はもう分かってたんですけども、そういう政治的理由で入れなかったんですよね。それで、北イエメンと南イエメンが一つのイエメンという国になった途端に僕はそこを突っ込んでったんですけど、そこでその泥の摩天楼を発見した時はもう、なんかもう本当に20年以上それを思い描いてましたんで、それはもう大感動しましたね。
それはでも思いは相当大きくなってるじゃないですか。で、それで実際に対峙してみて、実物はどうだったんですか？
もっとすごかったですね。
もっとすごい。
もっとすごかった。圧倒的に。でも、その町の向かいに山があるんですけど、その山に登ってこう俯瞰する絵を、空から撮ったみたいな絵を撮ったんですけど、もうあまりに感動してずーっと山を右から左にずーっと歩き抜けて、それで撮ったですね。で、以後のいろんなテレビとか、いろんな人が写真撮ってるんですけど、みんなね、ちょっと登って横から撮ってるだけで、俺みたいに全部歩いて撮ったっていうのはまだ見てないな。
なるほど、うん。そこまででも心動かされたわけですね。
そうですね。あの時は幸せだったな。
なるほど。イエメン。
来たーっていう感じで。
そうですか。ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。写真家の小松義雄さんをお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、ガマダケンでした。